ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
さあいよいよ今日の集大成に入っていきますよ。さらば冷え、具体的にどうやっていこうかというところのアドバイスもこの方にいただきましょう。スタジオには全国冷え症研究所所長山口勝利さんにお越しいただきました。山口さん、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
どうしても冷え症という言葉を聞くと、まあ、女性のイメージが多いんですが、はい、山口さん冷え症をずっと研究してこられている、
はい、そうですね、もう20年以上ですね。
なんでですか、ご自身が冷え症。
いや、そうではないですけどね、はい、一体何なんだろうと思ったんです。な
か
な
か冷え症というものが、
はい、それで研究をしております。
もともとは、
はい、
何をしてらっしゃる方だったんですか。
接骨院とかですね、鍼灸院のグループを経営していたんですけれども、
はいはいはいはい、
その中でですね、やっぱり冷え症の方って多いんですよね、
はい、
で実際に冷え症って何なのって調べてもですね、うん、はい、なかなか何にも載ってなかったんです。
そう、さっき来ていただいた先生も冷え症ってその病気っていうくくりじゃないから難しいのよねっておっしゃってました。
そうなんです、はいはいはい、医学用語ではないんですね、
はい、
肩こりとかそういうのと同じ扱いになっちゃうので。
なるほど。
研究者がいなかったんです。
はい、
なので私たちが研究をいたしました。
なるほどね、まあ、もろに患者さんは来るわけ で、
そ、 うです、ね、
それを改善してあげたい立場なのに、しようにも何にも情報が少なすぎると、は
い、情報が少ない
というところで、はい、研究を始められてからかれこれ20年、
もう6万人のデータを取りました。すごいですよ。お一方ね、1時間半ぐらいデータ取るので、
はい、
6万人というともうどれぐらい時間かかるのかなってぐらいやってきたんです、
それはいわゆる問診から始まるわけですよね。
そうですね、データを取りますので、うんうんうん、やっぱ血液の流れてる量であるとか、さまざまなデータを取ります、
はい、
お腹の中の温度なんていうのを測ることもあります。
お、お腹の中の温度。
そうです、皮膚から8センチ奥ぐらいの温度を測ります。
皮膚から8センチ。山口さん、ちょっとズバリ聞いていいですか、皮膚から8センチの部分が、
はい、
脂肪だっていう方だったり、
ええ、
もうすでにそこに内臓らしきものに到達する方だったり、はい、まあ、体型でいろいろありますよね。
そうですね、
体型によっても冷え方の違いはあるんですか。
そうですね、
あるか。
太ってる方の方が、ちょっとふくよかな方ですね、はいはい、ふくよかな方の方が一度冷えてしまうと、はい、なかなか温まりにくいということがあります。
あれ、なんとなくのイメージで、はい、ふくよかな方、はい、もういいです、ごめんなさい、太ってる方の方が、先生、はい、汗かきで暑がりって多分多くの方が思ってると思うんですけど、
そうなんですよ。そういう方の方が、はい、中が冷えてることがとても多くて、例えばよくですね、電車に乗られて、はい、こう乗った瞬間からもうちょっとなんかこう紙みたいなもので仰いでらっしゃる方よくいらっしゃいますよね。
私もそうです。だいたいセンス持ち歩い
て。センス持ってね。
っつって、はい、
男性の方なんかでもすごくこう、預がられてる方いらっしゃるじゃないですか。そういう人ってよく見るとお腹周りがちょっとふくよかで、
はい、
それで汗だらだら出して、
はい、
で、そういう方ほど中が冷えてる方がとても多いんです。
そうなんですね。
そうなんです。意外なんですね。
汗出てるから、暑がりだと思ってるだけ。
暑がりと中の冷えは別問題な。
ここに来てさらに怖い発言が。
はい、
暑がりと体内の冷えは別、はい、じゃあ山口先生お願いします、
はいはい、
どうやったら自分が冷えがち、冷え性かどうかが分かるかチェックさせてください、はい、どういうところを見ればいいですか。
そうですね、これご自身で冷えてるのかどうなのかって本当分からないじゃないですか、
はい、
で分かりやすいのはですね、
はい、
おへそを挟んで右手と左手でおへそのを上と下に手を当てます。
おへそを中心にして、おへその上と下に分ける、はい、
でその時に、はい、なんか他のところよりもちょっとお腹の辺冷たいなと思われる方、
今服の上からじゃダメだったんだ、
ちょっと触るとですね、はい、分かりやすいんですね、
はい、手が冷たい、
そうするとなんか冷えてる、あるいはね、
はい、
手を当てた時にとても心地いいとか気持ちいいと感じる、
ほう、
そういう時はね、お腹の中がとても冷えてます。
おお、そんなところで分かるんだ。
分かります。それからあと、はい、どうしても日常生活の中で冷やすという習慣をすごくしてらっしゃる、
うん、
例えば冷たいものを飲むことも多いし、
はいはい、
1日クーラーの中、
はい、
あと車の運転なんかされてる方もずっと冷えちゃいますよね、
そうですね、車の中エアコンかけっぱなしとか ね、
そ、
うですね、
それで冷たいものを多く飲んだりとか、
うん、
から夜はビールとか、
はい、
そういう生活をですね、はい、夏の間1ヶ月ぐらいしてると、はい、もうどんどんどんどんどんどん冷え貯金が溜まってきて、
うわ、嫌な言葉、冷え貯金、はい、
秋にはちょっとひどいことになってきます。
先生、ちょっとですか、はい、ひどいですか、どっちですか。
まあ、嫌なことですね。
そういうことですよね。やっぱビールも良くないですか。
やっぱり限度あると思うんですよ。
はい、その通りだと思います。
限度あると思うんですけど、はい、居酒屋さんとか行って見てると、はい、もうずっと冷たいものばかり飲んでらっしゃる方結構いらっしゃいますよね。ビールから始まって
みんな大体そうじゃないですか。
それはですね、それを週に 2,3 回やったらこれやっぱ中は冷えますね。
それでお腹をさっき教えていただいたように、はい、触ってみるとあ、お腹冷たいとか、その心地よく感じるっていうのは要は手のあったかさでホッとするってことですよね。
結構ホッとすると、なんかお腹の前にあった方が安心できるとか。
あ、なるほど。
そういう人も割と中が冷えてる方が多いです。
その、まあ、6万人のデータを取ってこられて、はいはい、その冷え症にもいろんな種類、
そうですね、
いろんな原因がきっとありますよね。はいはい、その自分がどんな冷え性か分かる方法ってあるんですか。
冷える場所で大体分かります。自覚がある方は、はい、どこが冷えるかで大体どのタイプか分かります。
あ、それいくつか先生教えてください。
は
い、
例えばですね、はい、典型的なのは末端冷え性、
指先とか足先、
手先とか足先、クーラーの中に行ったら外が冷たいとか、はい、からよくあるのはスーパーなど の, あの冷蔵庫の前ですね、ああいうところに行った時になんかもう手先足先が冷たくなる、うんうんうん、という場合は末端冷え症、
はい、
これは血管が収縮をして細くなってきて、はい、それで冷えてしまうというタイプなんですけども。
なるほど、はい、
その真逆にですね、はい、血管が、皮膚表面の血管が開いちゃって、
はい、
自分の体温が外気に奪われてそれで寒くなっちゃうっていうタイプの2種類が実はこの冷えという言葉の中にはあるんです。
あらららら、
だからめんどくさいんです。
はい、
要するに血管が収縮するのと拡張するのが、はい、同じ冷えという言葉に入っちゃうからです。
うわ、全然でも原因が別じゃないですか。
別個なんですよ。真逆のことが同じ言葉なので、はい、皆さん温めちゃうでしょ。
はい、
そうするとドツボにはまって年々ひどくなって、
はい、
特に近年男性の多いんですけども、はい、クーラーの中でやはりこうジャケットを着てられたりする男性、うんうんうん、結構多いですよね。
はい、
昔は皆さんこう割と脱いでられたのに、はい、最近は着てられる方が多い、
はい、
それはですね、その血管が開いちゃうタイプの冷え症の典型例です。
そうなの。
はい、冷える場所としては全身的に寒く感じちゃうんです。
あー、なるほど。
はい、風邪をひいておかんがする時がありますね。
はい、
熱が上がってきて、うんうんうん、あれに似たような状態でクーラーの中にいるとああいう感じになるからお辛いですよね。
明らかに分かりやすく寒いって感じるってことですよね。
そうです。うお、寒っていう、うん、こんな感じになっちゃうんです。
ただの寒いじゃなくてそれも冷え性の一つなんだ。
熱が奪われて寒さを感じるのでお辛いんですよ。
はい、
でもう一つは典型的に血管が収縮をして、はい、手先足先が冷たくなると、はい、その2つのタイプがあります。
これは一番分かりやすいパターンですね。分かりやすいパターンですね。ある意味ね、寒さを感じる、はい、冷たさを感じる、
はい、で特にこの血管が開く方の方が症状がひどくなるので、はい、もう世界一自分が冷えてるっていうぐらいの気持ちになっちゃいます。
それ辛いですね。
辛いですね。
はい、
もう冷房大嫌い、もうちょっとでも冷房入ってるとこ行くと分かるなんて言われる方は、こういう典型例です。
うわー、これちょっと嫌ですね。
そうなんです。これがね、ご夫婦で、
はい、
ご主人が暑がりで、奥さんが割とこう冷え性のひどい方だと揉めますね。
揉めますね。
すっごい揉めます。
はい、家庭内別居っていうことになりますね。
よく私のところにご夫婦でいらして、
はい、
もうご主人は全然関係ないと、冷え性じゃないと、
はい、
もう奥さんの方がすごく気になると、
はい、
で揉めてうちに来て仲裁することよくありますよ。
先生何を治療してあげなきゃいけない先生なんですかって話ですよね。
本当に仲裁しますよ、
ね、
まあまあまあまあ、
まあまあまあ、これ体質的にこうだから喧嘩の原因にすることじゃないよと。
そうなん
です。ある意味例えばそういうご夫婦にはどういう、アドバイスをされるんですか。
やっぱりですね、お互いが歩み寄らないといけないじゃないですか。
ないですもんね。
どっちが正しいじゃなくて、
どっちも正しいですよね。
そうなんです。だから歩み寄りの精神をするということと、
はい、
だからやっぱり冷房の中の対策っていうのはやっぱ必要じゃないですか。
それですよね。
はい、暑い方もイラつきますよね。暑くて、
いや、もう暑いの本当イライラします。
熱中症になっちゃうよって話になるじゃないですか、
は
い、
なるなるなる。
特に外気が暑いですから、うん、だけどこれぐらい暑くてもですね、もう35度とかになった時でも冷房一切ダメという方もいらっしゃるんです。
いるいるいる。はい、
でそういう方が一緒の生活をするのはきついですよね、
はい、
でその場合にそのこういう対策をした方がいいですよっていうのがあります。
うちとかもそうですけども、一緒に寝てられないから、じゃあね、片や涼しい方で寝る、片、はい、や汗だらだらでもいいからそっちで寝るみたいになりますもんね。
なっちゃいますもんね。
これは仕方ないですよね。
そうですね。不和の原因になって秋口になると揉め事がひどくなったりします
ね。え、
だから夏の間に解決した方がいいですね。
間違いないと思います。
そうですね。
そうか、これだからいろんな種類の冷え性があるということは対策もいろいろだっていうことで、
そうですね、
いいですよね、はい、じゃあこれ後半はそれぞれに合った対策を具体的に先生ぜひ教えてください。
わ、
はいはい、
かりました。
今曲の間に実は先生にうちの旦那さんが冷える言うんですよって言ったら、お気の毒ですよって言われました。優しくしてあげなさいと。
そうですね。
寒いんですって先生。
本当お辛いんですよ。
もうね、よくね、その先生のお辛いっていう言葉ください。それいいです、はい、
上に着ればいいだろうぐらいのこと皆さん言われるんですけど、そういう問題じゃないんですよ。
ごめんなさい、言ってました。
そういう問題じゃないんです。本当にね、辛くてもうイラついちゃうし、どうしたらいいので、はい、すぐお風呂に入りたくなるし、はい、でも出てくればまた冷えちゃうしみたいなことになっちゃうんです。夏の方が冷えて強いんですよ。辛いんです。
そうなんだ。
皆さん冬特有のものとも言いがちなんですけど、はいはい、実はこの冷えっていうのは夏の方が辛くなります。
そうなんだ、はい、まあ、暑いのもイライラしますけど、ええ、寒いのもイライラするんですね。そうなんです。
相当にイライラします。
前半でも先生に伺ったその疲れを引き起こすと、はい、冷えるということは、
はい、
っていうこと
は、
そのやる気とかも奪われるわけで、
そうですね、
かなり精神的にはダウンしますよね。確かにね、
とても、ね、やる気はなくなってくるし、うん、この冷えっていうのはね、一言で言うとどういうことだと思いますか。冷えって、
冷えは冷えですよね。
冷えでしょ、
はい、
ストレスなんですよ。冷えイコール強いストレスなので、
そうか、
ご主人はいつも強いストレスに苛まれてるという、そういうことになります。
で、上切りゃいいじゃんって嫁に言われて。
そういうことじゃないんですよ。
先生ありがとうございます、はい、今日はお会いできて個人的に非常に助かりました。
ありがとうございます、はい、
少し夫婦仲が改善されると思います。
そうですね、ぜひとも。
ラジオの前の皆さんにもね、
はい、だ
から自分がどのタイプなのかっていうのをまず知らないと。
そうなんですよ。
これ対策も、間違う間違わないってありますか。
ありますか、はい、で特にですね、はい、この全身型の冷え性の人って冷え性がすごく辛くてエスカレートするので、
はい、寒い寒いっていう人ですね。
寒い寒いなんで、はい、常に温めたくなっちゃうんです。寒いから、
はいはい、今の言い方はもしかしたらダメってことですか。
そうなんです。それが過剰に温めるとですね、余計に血管が広がってくるので、
あ、そっか、
余計その寒さがエスカレートしちゃうんです、
はいはいはい、
去年は例えばクーラーの中で1枚で済んだのが、今年はもう2枚ぐらいないとちょっと辛くなってきたとかいうふうになっちゃうんですね、はい、
なるほど。
なのでその過剰に温めないということが一つは必要になります。
はい、寒いから温めることしか多分考えないですもんね。
じゃあどうすればいいのということになります、
はいはい、
でそれが私たちのこの20年の研究で、はい、これが一番いいっていうのが見つかりました。
何ですか。
これはいいですよ。
何ですか、教えてください。20
年やってですね、
早く教えてくださいよ先生。何ですか。
ここにあるものです。これですね、
これテープですよ。
そうなんです。こうちょっと今お店持ってきてますけども、
はい、テープ、
これ傷口に貼るですね、
はい、防水フィルムって書いてあります。
そうなんですよ。よくドラッグストアどこでも売ってます、
はいはい、
だ
い
た
い
ですね1メートルで500円ぐらいかな、はい、幅がまあ5センチから10センチぐらいのものがあります。
怪我して水仕事とかするの嫌だからって貼るやつですよね。
汗を出して水は中に入れないという、はい、この薄いフィルムです、
はい、
1000分の20ミリから30ミリぐらいの厚さですね、
はい、
でこれをですね、はい、貼っとくとこの冷え性劇的に改善します。
うっそ、本当ですか。
劇的です。
まあ、でも全身にはもちろん貼れませんよね。
一番ね辛いところに貼るのがいいです。例えば足が冷える方、
はい、
足の甲とかに貼っとくという名刺台ぐらいの大きさに切られて、
はい、
足の甲に貼るだけでいいです。
も
う全然変わっちゃいます。
うそ、
もう映画館でも大丈夫、飛行機の中も大丈夫です。
ああ、そういうとこいいですね。その車内とか。
そうなんです。動けないとこが一番ダメージ出ちゃうんです。
はいはいはい。
なので、これ目立たないので、ストッキングの下でもいいですし、
はいはい、
貼っていただいて、はい、それで普通に、まあ、それ、過剰に寒い方は腹巻きとかされてもいいですけれども、うんうんうんうん、こういったもので過ごされる方が、はい、秋口からすごく冷え性が辛くなくなります。
要はその防水フィルム、水を防ぐっていうことで、はい、冷気を防いでくれる。
そうです、冷気も防ぐし、はい、簡単に言うと人工皮膚みたいな感覚です。
1枚増やす感覚、す皮膚を。
そうです。
はー、
でこれを貼っとくとですね、冷えに対しての抵抗力ができちゃうので、
う
ん、お腹とか貼るといいですよ。
うわ、本当ですか。
本当にいいです。
まあ、汗は出してくれるから、要はその、はい、 汗もになりにくいってことですよね。
そうです。で、あんまり大きく張らない方がいいです。
あ、なるほど。小さく。
そうです。そんなに大きく張る必要なく暖かく感じます。
肩とかはどうですか、先生？
肩こりなんかがひどい方の場合でも、そういう肩に張ってもいいですし、から腕が寒いなという方いらっしゃるでしょ。はい、そういうところちょっと張っていただくと目立たなくて快適ですよ。
なんか温めようと思うと、その寒いところ全部を覆うことを考えますけど、はい、これは全部じゃないですよね。
全部覆うと逆にひどくなるので。
温めすぎってことになるんだ。そ
うなんです。名刺台ぐらいで貼るのがちょうどいいです。
これちょっと失礼な言い方ですが、はい、またまたって思いながらも、500円とかだから試してもいいですね。
そうです。ドラッグどこでも売ってますよ。
ね、家に持ってる方もいらっしゃるんじゃないですか。それこそそれ用に、傷を防ぐように。これはでも先生、間違えちゃいけないのは、寒いって感じるタイプの冷え性の方ってことですね。
これはですね、どのタイプでも合うんです。
嘘、これは誰でもいけるんですか。
どのタイプでも合います。
おお、じゃあまずはここから入ってみる、はい、じゃあ末端冷え性の方は、そのさっきおっしゃった、ね、足の甲だったり、
足の甲とかね、はい、それからふくらはぎであるとか、
はいはいはいはい、
割と血管が太いところがいいですね。
あ、なるほど。血管が太いところを狙って貼ってみる。
そうです。
まずは
特に足の甲は血管が表面に出てくるので、そこに貼るとですね、はい、本当に暖かいですよ。
へえ。まずは名刺台ぐらいですよ、皆さん。
そう、名刺台、
あまり大きくしないことね。
そうです。それぐらいで十分です。
一回試しにそれをやってみる、はい、他になんかこういうタイプの方にはこういうのいいですよ。
あとはですね、一般的にはやっぱ食事を気をつけていただきたいので、やはりね、冷えるようなものばかり食べ、特に生野菜なんか割と冷えます。
あ、それよく言いますよね。
果物なんかも冷えます、はいはい、だからコーヒー、それから緑茶も冷えるので、
はい、
そういった方たちはやはり紅茶にするとか、うん、温野菜を食べるとか、
はい、
から飲んだ後は締めにラーメンではなくて、
はい、
味噌汁に生姜を入れてください。
あ、生姜はやっぱりいいですか。
温まりますね、
うんうんうんうん、
なので、まあ、そういったことでケアしていただきたいと思います。
はい、まあ、いろんな種類の冷えがあるということ、はい、自分のウィークポイントが何かどこか、はい、ということを知るということ、はい、まずはそこを、
そうですね、
から始めてみる、はい、で徹底的にその冷やしすぎないことを考える、はい、ですよね、はい、
そうですね。
もうそろそろ時間が来てしまうんですけども、はい、先生、最後に一つ聞いてもいいですか、
はい、
夏ね、まあ、ビアガーデンとか行きたいですよね、暑いですし汗かいてますし、
もちろん
ちょっとカッて飲みたいじゃないですか、はい、ビールとか、はい、それぐらいはいい。
私はもう全然いいと思います。
あ、よかったよかった、よかった。
ストレス発散の方が大切です。
なるほど、
はい、ただし後でケアしてそして
そ
ご主人には優しくしてください
、はい、余計なこと言うたな私今日ありがとうございます。で、今日先生が実はプレゼントを持ってきてくださってまして、これがですね、山口先生が書かれた冷えた女はブスになるっていう、まあ、ものすごいひどいタイトルなんですけど怖いタイトルです。これを2名様にプラス、これは腹巻きですね、
はい、
これも山口先生の作った腹巻きってつまり書いてありますが、
研究して作りました、
はい、これも3名様にいただきましたので、ぜひメールかファックスで応募してきてください。大至急お願いします。メールはtama@joqr.net、 ファックスは 03-5403-1151、 腹巻きか本かどちらを希望するかぜひ書いていただいて送ってきてください、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますのでご了承ください。先生、勉強になりました、
はい、
本当に冷やさない女になろうと思います、
はい、
家庭も冷やさないように、はい、今日は全国冷え性研究所所長山口勝利さんをお招きしました。どうもありがとうございました。